あ、回り出しましたね。録音しながら、というのは、磯野さんがね、録音をどうしても入れてくれっていう、磯野さんっていうのはプラスチックの原材料を供給している、工場の方なんですけど、環境にすごくやっぱり興味がありまして、お願いがありましたもんで、仕方なく入れられて、本当は自由にやりたいなと思ったんですけど、で、もう一回言いますけど、ボリビアから、飯島秀之さんをお招きしてますけど、飯島さんっていうのはちょうど僕らが5年前にですね、日本情報科学の海外研修ツアーで、千葉名俊彦さんの弟さんで、千葉名広和さんという方が、広和さんですね、が、横浜の鶴見区で、アンデスインターナショナルという、そういう会社をしてみて、ボリビアとかは、ブラジルとかそういうあちらの中南米のツアーに非常に強い方で、その方にお世話になりまして、その方のところに最初に打ち合わせに行った時に、ぼーっと飯島さんが現れて、変わった人だ、この人はと思ったんですけど、お聞きしますと、千葉名俊彦さんと非常にご縁が深くて、ボリビアでその自然農法を指導するために、ボリビアに渡っていろいろ、有限会社太陽っていうんですかね、今はどうだわかりませんけど、そこで、いろんな農業を指導してみるということでした。で、そこへ我々も訪ねて行ったり、あとインカ帝国を見たり、千葉の先生のお話をお聞きしたり、飯島さんのお話をお聞きしたり、から瞑想農家というところで、ぼーっと瞑想をしたりですね、からティアワナ湖遺跡って例の神々の指紋に出てきた、チチカカ湖の近くの遺跡を訪ねたり、そんなようなことをしてきました。でその時に、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、この情報時代が来るということで、情報時代はやっぱりネットワーク、世界的にみんな心のつながった人たちがネットワークしながらですね、情報交換しながら新しい時代を作っていくのが一番いいんじゃないだろうかという私たちの勝手な思い込みで日本情報科学というのは作られたわけなんですけども、その中の一環として、将来は、ボリビア、日本がですね、食料危機に陥った時にボリビアでいっぱい物を作ってですね、空いた貨物で24時間ぐらいですかね、かかってノンストップで飛んでくることができるからって千葉さんがおっしゃって、その時のためにあんた飯島さんと仲良くしてから言うためだよ。本当かなと思ったんだけど、そういう日はひょっとしたら来るかもしれませんけども、まあ、そんなような経緯がありまして、コンピューターをですね、差し上げようということになってたんですけど、我々の目指すコンピューターっていうのは普通のコンピューターじゃなくて、やっぱりそういった情報網がすぐ使えるようなコンピューターであるわけなんですよ。だからそこら辺で富士通で買ったり、IBM で買ったりしたコンピューター、ただのこれは箱ですから、そういう箱ということじゃなくて、その、つながったネットワークで、情報が双方向にね、行き交うようなコンピューターでなくてはということで、それ待ってたんですけど、なかなかうまくいかなくて、で、もう5年がリミットでね、僕も5年以内にはと思っていたんですが、どうもできそうがないことで、なんか代わりになることでですね、報いたいなと思いましてね、電話しましたら、いや、11月に帰るからっていうことだったんで、いや、これラッキーだなと思って、それで電話しましたら、今日遠くからね、小林豊さんでしたっけね、友達と一緒に駆けつけてくださったということなんです。で、ところが飯島さんっていうのはお話をですね、すると止まらないんだけど、自分で話し出すとですね、もうほとんど緊張しちゃって進まないというか、それか僕らも何言ってるかわからないという、聞いてても何聞いてるかわからないというぐらいの感じになりますので、あえてこう皆さんの質問とか、私が大体いきさつを言いましたので、なんか疑問に思ったこと、自分で今疑問に思っていることとかいうのがありましたらお聞きしながらね、話を進めていきたい。だいたい1時間半ぐらいよろしいでしょうかね。まあ、雑談ですから多分あっという間に3時間ぐらい経つ人なんですけども、皆さんの疑問点をお聞き願えればと思います。で、まず最初に今の私たちが行った5年前のボリビアもですね、街を走っているところ、図書館とかそういうのが作られてても途中で柱だけ立ったまま動かったりとか、そういうようなのを目立ったり、 やっぱりちょっと変わった国だなということがありましたんですけど、それから5年経った現状のボリビア、それから地球環境の浄化のためにですね、土壌とか水とかね、もちろん農業ですけども、そういうその自然に戻そうということでいろんなところから呼ばれてね、まあ、組織としても国際的にいろんな場所に今を聞きますと作って見えるということですから、その点から大体簡単に今ボリビアの現状はどうなのか、それから世界の現状はどうなのかということからお話を始めていただければと思いますので、では飯島さんお願いします。
まあ、7年前ですか、7年前のボリビアと今のボリビア、大きい変化してますね。農業一つ取ってみても、今やっぱりね、世界中の不景気ですから、例外なくボリビアも経済やいろんな意味で滞ってきてますし、まあ、実際問題、今銀行関係でも農業に一切融資していかないというのが現状ですね。で、まあ、大手のそういう農業関係の会社も、まあ、倒産したりいろいろ行き詰まったりしているのも現状だし、まあ、なんつってもそういう融資っていうにしても種代にしてもいろんなガソリン代というかね、そういう燃料代も銀行関係とかずっと携わ動いてきた国がストップするってことは、今日現在で、まあ、大豆だけでも60万兆部っていう膨大な面積が種まけないわけですね。だから他にいろいろ穀物なんか、まあ、小麦にしても何にしてもそういうものを含めると大変な量だと思うし、まあ、ボリビアだけでなくそういう南米、中南米、まあ、世界多分同じだと思うけど、そういう意味での、生産性が滞ってきている時代は、時期は時代っていうかね、時代でしょうね。否定できない現実として今出てますね。だから、初めからゼロですからね。天候でその不順で取れなかったってんじゃないですから、初めからゼロですから、多かれ少なかれの影響はあるとは思いますね。まあ、ガソリンも日本もそうですし、アメリカも全てがね、まあ、値上げていく方向でやってるけど、アメリカあたりでもちょっと電気代が上げただけでその大きな会社がバタバタ倒産するっていう現状や、来年、まあ、向こうでワンギャロンってね、まあ、約 3.8 リッター、まあ、1リットルに対して1ドルっていう値段まで上がったら大変なパニックになると思いますね。そういう大きなその世界情勢の中で食べ物っていうものはどういうふうに位置づけて考えてるんだろうっていう疑問もあるけども、まあ、一つ一ついろんな大手のこの間もビール関係でも連作障害として、まあ、ホップとかそういう大麦、また大豆も話聞いてるけど、ほとんどまあ中国で作っていく生産するらしいけども、もう連作障害で頭打ちでどうにもならんっていうのが現状で、さっきの話じゃないですけど、悪くなったらまた山崩していいところに行くんだと、そんな死骸ばっかし作っていけばね、地球もやっぱり死骸化しちゃいます。本当にそういうことでは、排気ガスや汚染物質に覆われた中でね、人類が全うするはずがないですからね。そういう中で汚染を食い止めろっていう前にね、なぜ汚染が出るの、どうして病気が出るの、どうしてそうなるのっていう点からね、目を向けていく必要性があると。例えば連作障害が出ないんであれば、新しい山を崩したり土地を開発したりする必要はないわけですね。で、またそういうふうに生産性が高くなっていけば、また同じようにより以上その広げる必要はないわけです。だから収穫性を高めたり、連作障害の位置づけをよく理解して持っていけば、まあ、極端な話、今の半分とは言いませんけど、かなりその耕作面積が下がっても 現状の維持はできるとは思うんですよね。だそういう目を向けていくことにおいても経済性に対しても下がってくるしね、いろんな意味で、効率は良くなってくるわけですよね。だそういうことをできるかできないかという問答の前にやってるわけですから、それを現状として見つめてなぜなっていくんだというところを、多くの人と話し合って進めていくという重要性がね、もう絶対に大事だということで、いろんな国の人たちにね、いろいろ話したりなんかするわけですけど、そういうことがだんだんそういう仕事っていうかね、そういう仕事でもあるし、それが仕事ですからね、4年前と今とどこが違うかって言えば、悪化している事実は変わらないし、じゃあそれを改善するやり方はどうなのかっていうところに、今やっと一つ一つ耳を傾ける時期なんでしょうね。当時やっぱり何をかけたって取れるような時代ではやはり耳傾けませんね。いつかはこういうことになるよって言ったって、なってみなければわからないとかね、そういうことで今いろんな原子力発電所だけだってよそでは壊す時代で、日本でも壊すというよりも建て方をね少し減少するって方向があるけど、でも使っていく電力だってもうちょっと節約やね、その24時間っていう本当に必要なのかっていうことになると、昔水力だけでやってきた時代だってあるわけですからね、そういったなんていうんですかね、節約っていうんですかね、経済節約していくことにおいても相当下がってくるしね、さっきの水の浄化じゃないけど、みんなが洗剤使わないのは1週間で綺麗になるよと経費かかりませんよってね、そういう意味でじゃあ洗剤を使う使わないっていう一つの問題の中で選択一つ取ってみても、もしくはその食器ですかね、食器に油がついて落ちにくいから洗剤使うんだと、だからしょうがないじゃないかというのは否定はできません。であれば洗剤を使わないで本当に水をちょっとした改善することで洗剤以上によく落ちるものを作ればいいじゃないかということで、今みんなに作り方を教えてるんですよ。実際よく落ちます。もう見事です。今日持ってこなかったけど、だからそういう、そういう別にマジックっていうか、その不思議だとかね、そういうことじゃないんです。あくまでも科学なんですね。そしてじゃあそれを買ってくれって言うんだら、私たちが作ったものであれば買ってくれと言います。しかしその前に中身見せるから作ったらどうですかってよく言ってるんですよ。だからよくわかんないから作ってって言うんだから買ってくれと、当たり前の校則ですよとね私が作ったなら売りますよと、作り方を教えてご主人やもしくはそういう日曜大工じゃないけど、こういったみんな休みだとかね、時間が空いたらね、そういったものに作っていけばね、簡単にできるもんですから。でそういうことでみんながそういったものが家庭もしくは行政関係でもね取れていけるなら、本当に汚染というのはないでしょうね。それで初めてその川の浄化システムやね、その促進かけていく方法論は大事だと思うけど、大元がどんどんその汚染物質をどんどん流しておいて、で結果でもってきれいにしようっていうのはどうも筋が通らない話ですよね。だからそういう原点を変えていくことは結果が変わるし、また原点を変えて結果も良くするような装置をするならもっと促進かかると。だから洗剤一つ取ってみても、洗い物一つ取ってみてもできると。真っ白いタオルに醤油かけて、醤油びちょびちょにかけたものは見事に水だけで落ちるんですね。見ませんでしたっけ、ボリビア来て。
見ましたけど、なんかああいう
細かいフラスターの、
ええ、
ちょっと試験中だったんです。きれいな、おいしい水でしょう、
ええ、
細かい水でしょ。
あれみんなに作り方は日本というか、こっちでも奥さんとか、奥さんだけでちょっとノコギリとかってね触るのがなんかとつき悪いらしいから、ご主人も一緒に来て あのご主人で作ってもらえばいいとかね、たったこれだけのことだからということでね、あのみんなに教えてるんですよ。本当見事落ちます。だからあのましてこういったあの何もついてもないもんだったらもう何の問題もないし、でまたお風呂の中でもそういったあのもう本当に肌っていうか細胞も生きてきますしね、今おめでただっていうわけですけど、あのどんな栄養価が高いもんだなんだって食うよりもやっぱり水ってものすごい大事ですから、溶水そのものが腐っちゃったら何の意味もないですからね。だからそういうことであの水っていうのはあの無視できないどころか大変なもんだと。そして、まあ、今砂糖とか塩も扱ってますけど、あの塩っていうけど塩ぐらいっていうけど塩が全てを作っていく要素ですから、あの塩一つだけであの病害虫が消えちゃうわけですから、今実際に、まあ、マイク入ってて、マイク入ってるから本当のこと言うんだけど、あの100勝負100円ぐらいしか使わないんですよ、1回で1ドルです。高いって言うんならよそで探してくれって言いますよね。無農薬ってそんなもんです。だからどうして病気が出るのか、どうして虫が来るのかっていうことを徹底してそのあの話というか理解していけば、あの理由づけがあるわけですよね。もちろん人間とと同じく例外はありません。あの土の病気も植物もそれを食べて病気になるんですから、人間の病気ってものも植物や土と因果関係はあの切り離して見ることはできないです。全部一本化です。だから私は農業知らないし農薬をかけているとか虫がいない方がいいもんって言ったって、虫がいないために農薬いっぱいかけて食べているものであれば体は汚染されて、生まれてくる子は汚染、初めから汚染物質ですよね。で、そういうことであっても無農薬の野菜を選ぶというのは不可能に近いぐらいです。で、簡単に農薬を除去する方法があるんですよ。だからそれ教えますからね、もう生まれてくる子のためにもね、やっていくといいです。お金かからないですから。じゃあここに書きますよ。
じゃあ、あそこへ書いていただいても、簡単に農薬を除去する方法ということで、今日来た人しかわからないとかね。あとでは教えます。これがいいですよ。このお声入りますっていいですよ、ええ、多分どっかで、それはプロね。はい、あ、はい、炭火焼き、あ、はい、木灰、はい、ボウルに水を張る、はい、木灰を入れてかき混ぜる、それだけ。あ、野菜をつける、はい、はい、10分か30分つける、はい、30の、ああ、残留農薬が木灰のアルカリと中和をして、ゼロになるということですね。で、そうですね。はい。はい。それだけでいい。健康になって、なんかむしろ。あ、はい、あ、木灰でなければ塩でもいい、自然塩ですね、これは。はい、はい、はい、さらに塩をちょっと持って、はい、エタノール、 エチルアルコール、エタノール、はい。エタノールをスプレーかなんかでかける、まぶす、はい。霧吹きみたいなね。マッチで火をつける、はい。はい。燃える、はい。はい。塩がアルカリになる、はい。
あ、あ、
はい、その焼いた塩が木灰代わりになるということですね。わかります、はい。あ、この要領で風呂に入れると。風呂に入れると喘息。体内に入った毒素をこれを抜くことができるということですね。中和してくれるということね、酸化したものをね。はい、
今これでも実験できるんです
か。そう、あ、それは風呂は何パーセントぐらい、大さじ1杯でいいですか。大さじ1杯、はい、はい。あ、沸いた風呂の、あ、を少し溶いて、濃縮して、はい。お湯を汲んでおいて。
水の状態からでも構いません。
はい。
お湯にとって構わないけど、そこから一旦冷めたものを洗面器に一旦取ったら、そのぐらいになりますよね。
はい。
そしたら、この中に大さじ1杯の焼き水を入れて、
ああ、それを戻す。風呂の水からいっぱい取って、そこに溶け込まして、またそれを戻すという形です。大さじ1杯でいいと。はい。
ああ。
なるほど。ああ、卵、はい。はい。ああ。すごいですね。これ、風呂ね、今まで塩入れろ、塩入れろだけど、やっぱり、アルカリにして入れないと何の意味もないってことなんだね。もうないことはない。ええ。はい。ああ。すごいですね、これは。ものすごい経済的になりましたよ、これで。これで喋ってください。
これで喋ってくれ。テープ入れてますか。僕が代わりに今喋って
ます。その方がいいですよ。こんなんなるとうっかりおならもできないじゃないですか。要するに何でもそうですけど、ダイレクトに物をやらないで、一度取ったのをよくそこで煮詰めて料理をして、料理を食べてくださいっていう形ですね。何でもそうです。料理の基本です。だから卵かけっていうか、その卵も同じだけど、そのお椀っていうか、お椀に卵を入れますよね。よく僕ら何もないから卵にかましてご飯にかけて食うんですけど、たったこんなもんでもお椀の中に卵を入れますね。そこにほんのちょっとで小さじ1杯ぐらいの砂糖を入れるんですよ。それをかまして 2,3 分かまします。で 2,3 分かましたらほんのちょっとの塩を入れます。本当に耳かき棒ぐらいのちょっと。でまた1分ぐらいかまして、そのかましながら醤油をちょんちょんちょんと垂らして色をチェックしていくわけですね。ちょうど こういう色からそういう色の濃い色になってきますよね。まあ、それは人の好みだから何 cc ってことはないけど、それでかますことをまあ5分から10分というと結構長いですけど、仮にですよ、10分なら10分かましてそれをご飯にかけてみればすぐわかる。食べてみればね、どうなるかは食べてみればわかる。もう完璧に酸素はもう十分入ってるし、上にその黄身も白もない、全部一体感になっちゃって、 味噌汁かけたようなご飯です。それで発酵が入ってますから、こうあの砂糖と塩も入ってて、酵素発酵を即時に送られているようなもんで、あの甘酸っぱい、そのすごくもう卵かけとは思えない。同じ1個の卵を食うのにも、そうやって食うか、ただ割ってポンって食うかじゃ、ここにえらい違いが出る。1個食うか100個食うかの違いが出るでしょうね。それだけバイオを進むってことです。密度が濃くなるからね。そうするとまんべんなく子供に行き渡れば、今のアトピーだ なんとかピーだってないわけですよね。ないわけ、部品が調達してますから。病気とかそういうものってのは、あの部品欠乏だと思えばいいですよね。病気っていうのはあの作られるもんであって、作るもんであって、自然になるもんじゃないんですよ。病気になっちゃったっていうけど、あんたが作ったんでしょっていうことになるわけでしょ。結局は部品欠乏です。だから部品が欠乏されてくると、あのそういった現象が出てきます。だから部品を調達していくと、あのそれが解消されてきます。それだけです。違います。はい、
飲み水なんかも
同じです。
同じですか。
同じです。
だからあのタンクに今たまたま今入れてますわね、それを小出しして飲んでるんですけども、そのタンクの中にその今の
焼いた塩をちょっと入れてね、
はい、
ちょっと入れて、はい、1リットル1グラムぐらいでいいですから、はい、ちょっと入れてよくかんましてみてください、
はい、
ものすごい甘くなりますから。
あ、そうです
か。とろっとしてくるから。
それはあの日持ちはいいんですか。その
日持ちはいいですよ。
腐敗するとそういうことはまず。
ちなみに1年ぐらい置いといても腐らないですよ。
そんな1年もですか。
うちで今3年実行して3年間はまだ腐ってないです。でその前に作ったやつは水道水しかないでしょ。本来水道局でやるべき仕事ですけどね。
そうですか。
だからそうやってあの一つ一つ あの原理的にね、あのそうやって見出していけば、あの本当にねローコストなんですよ。そして健康っていうのは何かって言ったら部品が調達してる証拠ね。あの100ピースの人間を例えればいいです。あの、まあ、こういう人間はいないけども、じゃ仮にこの1,2,3,4,5,6 ってね、こういうもんだとした場合、この3番目のあの3番目のものがなかったら、なかったものを3欠乏病って言っているようなもんです。だから4なら4がなければ4欠乏症です。でその中で人間の中であの要素を全部持っているのはもう本当塩、砂糖と塩です。だから竜宮って歌っていくように海のものですからね。この間ずいぶんね前に3年か5年前に竜宮城にあの何とかが行ったっていうけど、竜宮城そのものですから。だから昔から塩っていうのは重んじられて、あのどこどこ戦争っていうか戦に行ったって塩だとかね、塩結びだとか腐らないじゃないですか。塩結びだとかにするとね、それはなぜかというと、あの要素を全部持ってるからです。全部。
戦後時代に塩って
言って、焼き塩と炒り塩ってのがあるんですよ。炒り塩と焼き塩の違いは、フライパンの上であの炒っていくと炒り塩ですけど、その炒ったものに、今言ったように油じゃないや、あのアルコールみたいにかけて蒸してしまえば、今度焼き塩ですね。蒸してしまう、蒸し塩っていうか焼き塩ですね。炒っていくとプラス系で、火つけちゃうとマイナス系になります。
さっきの油の話、油が取れる水作りの話をお願いできれば。
あんなの簡単です。
簡単に。
これ消えないですね。から水を入れるんですよ。こういう巣を作ってね。でこの中にあの、まあ、何でもいいわけじゃないんですけど、あのとりあえず何でもいいですから、あのこれあの木 金魚屋さんで売ってるようなあの金魚が死なないようなあの石があるじゃないですか。
金魚が死なない
石っていうことないけど、要するに金魚鉢の中に入れていく石ね。で臭くないやつ、大磯石みたいなの、あれをいっぱい入れるんですよ。うん、そしてこれはあの何でもいいです。塩ビパイプって言って、あので水道屋さんに行けば売ってます。だからこういう話になってくると、あの簡単で難しいでしょってことなんだけど、決してその売ってない話を売ってるんじゃなくて、原理的な話を言ってるんで、どうしてそういうものがなるかって言ってるだけで、あの買ってくださいともやってくださいとかって、ここで商品説明じゃないんですね。だからこういう下からこう水を入れて、下から入れるんですね。下から入れてどうやって入れるんですかと言われちゃうという間けど、まあ、早い話がここに蛇口がこうあればいいですよね。
だから
こうやってね、蛇口を開ければ水が出ますよね。そうすると水が出たら、ここから上がってくればここから出ますよね。
上へ出ます。
上から、はい、これだけのことです。
もうこれだけすればいいですか。これだけ石の中を通せばいい
と。そういうことです。
あ、素晴らしいですね。
これちなみにもう向こうでも特許を取ってるんですよ。
そうですか。
アメリカで、
パイプの中を金魚に敷くようなあの石を詰めといて、下から水を通して上へ溢れさせるということですね。その水でもう細かくなって油が取れると。
まず取れます。簡単な原理ですけどね、理論付けもちゃんとつけなくちゃいけないんですけど、あの語れば長くなるんで、あの一応あのレイアウトっていうか形ばかし、こんなことをあのこんなもんでどうしても欲しいってなら売ってるんですよ。我々も昨日持ってって売ってるんだけど、目ん玉が出るような値段じゃないんですよ。本当にあの3万円とか2万円とか3万円とか、そんな値段でうちら売ってるんですよ。工業用っていうか、あの大きな豚でも何でもあの8万円ぐらいなもんなんです。1000トンぐらい買うようなでっかいところでもね。それが高いって言うなら自分で作りなさいと。3万円が安いと言うなら買ってくださいと。中身はこのように作ってますと。そして中も吟味してちゃんとしますよって言ってるだけで、こんな商売にならない話じゃないけども、中身が見えないもんよくあんた飲みますねって俺言うんだよね。何飲まされてるか分かんないじゃないですか。怖いですよ。
石はどれぐらいで変えなきゃならないですか、普通は。
普通はだから変えないですよ。
変わらなくてもいい、
毎日使ってるんですからね。
ああはい、もう自然だという感じ。
よくね、そのどうし、じゃあどうして変えるんですかってことで。
ああ。なんか付着するとかそういうことではない。
みんなそう言いますよね。だけど上から落としてくるとそうなるかもしれないけど、下の湧き水には腐るものはないです。
ああ、なるほど。
みんな下から上がってくるんです。水道水じゃないけど、水道水は上から来るけども、あの湧き水とか清水だとかそういうものは下から湧き上がっていくんじゃないですか。
あの創生水ってもそういう原理ですよね。
それは知らない。
知らないです。やっぱりこう循環させるような下から。
予想値のはよくわからない。
だからこれはすごいですよ。って意味がある。
あのあ。
はい、登場。
あのそうです、下から上げていくってことは何でもあの圧が上からかかりますからね。そうすると上が圧からかかってきて、下から上がれば必ず気圧が上がって変化します。たったこれだけです。
質問。はい、林さん。
違う、あのカレーライスだとかそういうものを作れば、あの食器にそういう洗うときね、例えばあの焼きそばだとかね、そういうあのサラダに油ドレッシングかけてね、で食べ残ったらベトベトになってるじゃないですか。それを洗うのに洗剤使うんでしょってことです。で洗剤を使うから皮が汚れて、海が汚れて、最後にはお腹も汚れて、本当にアトピーが子供が生まれるんですよ。人元じゃないんですよ。私だけは大丈夫なんて絶対にありえないこと。だから一番みんな無農薬で私んちすごいんですよなんて言ってたって、一番初めに食器に洗うものは何使ってんのって言ったら洗剤使ってんでしょ。でその洗剤の毒は知っての通り、金魚の中入れたら一発で死んじゃいますよ金魚。 そういう毒を食器になびってて、私んちは無農薬ですっていう本当に愚かな人が多いんですよ。違います？これ非常にナンセンスです。どんなに高いもの食ったって毒食ってるものには変わらない。否定できますかってね。だからやはり初めは出さないために、毒を出さないっていう気持ちは一番初めに返ってくるのは栄養源です。違います？そうやって例えばですよ、昔はほら灰でね、ご飯炊いて灰で食器洗ったじゃないですか。それで汚くない、みんな育ってきた自分らもね、むしろその人たちの方が今長生きして高齢化だって言ってるけど、今の人油で洗ってから 40、50 代でがんになって死んじゃうっていうのは多いんだからね。だから木灰を使えば消えるっていうのは当たり前です。昔からの知恵ですから、今更始めたわけじゃないんですから。だから毒を出さない心はいい子が生まれます。洗剤はよくつけて洗わないといけないって考え方はナンセンスですね。もちろん体もそうだけど、石鹸いっぱいつけてきれいにするよりも、お塩というか、そういう形 の, お風呂にして、いい水にして、用水にして、それに、20分とかね、15分とか湯冷めない程度に入って、極端な話、それが仕事でしょうからね、朝昼晩入ってたって小原翔介さんにはならないんですよ、酒さえ飲まなければね。本当に1日3回も入れば洗剤いらないですよ。体きれいになっちゃいますよ。出たり入ったりしてるだけで、拭いてるだけで。いや本当経験あると思うけどね。でどんなこの奥にゴミが入ってたって、3回も毎日入って1週間3回入ったら本当にきれいになっちゃうよね。その方がよっぽどきれいな子ができる。それはできない相談もありますけどね、いろんな仕事の事情やいろいろね、ものの例えとして言ってるけど、だからそういった薬っていうものは一点を動かすもんだけど、この砂糖だの塩だっていうのは全体を動かすもんですから、副作用ってないんですよ。どうして薬が副作用をするかっていうと、一点を動かすからなんですよ。一部を動かせば全体は動いてないで、一部だけ動かすんでしょ。一部はまた戻ろうとします。もしくはそれに合わせてこっちがそっちに順応していきます。これ副作用っていうんだから、全体が変わったら動かないです。副作用ないです。簡単です。全てです。これがこれでおしまいなぐらいなもんなんです。
もうそれです。神谷さんはなんでそんな綺麗になったの？むちゃくちゃ綺麗になっちゃったの。心ですか？あ、それやってんの？赤ちゃんにお母さんの体きれいにしてねってお願いしてると、ああいうふうになっちゃう。あの子相当ね、ひどかったけどね、きれいになってきて、菱田さんは本当だったことを実証しましたよね。このテープでも実証しました。今日は飯島さんの話ですか？
でも、そっちの方が正解なんですよ。物質を使って物を変えるというのは最低な本で、本来はそういった意識ですよね。それが原点なんですよ。意識が変わらなければ物質は変わりません。本来何も言いません。本当にそういった気持ちというか目的を持ってきちっと動いている人に保険は言いません。その通り動きます。自分も実体験いっぱいありますけどね、実はそういった教えを説いている偉大なる方もいます。その通りのことだと思います。思いますってその通りです。だからただ単に呼びかけて個人的にきれいにしようとするよりも、きれいになっていくならみんなに教えて、またそういう行動をしていくことの方が大事でしょうね。一人だけきれいになろうとするんじゃなく、じゃあどうしてきれいになるんだろうということでね、またどうせ思っててもお腹が空くもんだから、物を食べるんならちょっとしたこういった行動っていうか、今言ったのはどうしてなるか言っただけですから、農薬が酸であればアルカリで中和しますよと。だから農薬そのものがかかっていても、農薬に毒性がなければただの水でしょって言ってるわけですね。それを家庭でもたらしていけば大きな障害としてはならないはずだと。 また我々農業従事者としてはそういう農業 の、 あのやり方をそのどうして虫が来るか病気が来るかにおいてこういう原理に基づいた農法をしていけばより以上その病害虫がなくなってくればまた農薬の必要性がなくなりますからどんどんどんどん良くなってきます。ええ、アルカリは模したもんです
。おさらいね、あの水木灰を入れるか木灰アルカリですからそのままそれは焼き肉屋さん行って炭焼きの灰をもらってきてもいいってこととその木灰がなかなか手に入らなかったら塩自然の方がいいらしいですけど塩にエタノールかなんかをシュッシュッと吹きかけてアルコールですけどねメチルアルコールと言われたエチルアルコールをかけて燃やすともう飛んで強アルカリ性になるらしいんですよ。それの塩をもうお風呂に例えば風呂の水があったら風呂の水から桶で汲み出してで大さじ1杯でそれと溶いてまた戻すそれだけでいいらしい。だからたくさん塩いらないんですよ。安くてもう最高ですね。で、そうです。
何でもね、うん、杉たるはなんとかでね、塩とか砂糖なんてのは本当にそのなんていうんですか、料理と同じですよ。料理の煮物にするのにバケツ一杯塩入れる人いませんよ。本当に加減っての、うん、加減いい、ね、難しい言葉ですよね。加えたりへこましたりね。加減ですよね。だから大量にいらないのがその微量要素って言われてるんですね。だからそれをじゃあどういうふうにして増やすかっていうのは今言ったように別な入れ物にその取ってそれからそこによくそのかき混ぜることにおいて1のものが3でも5でも10でも増えますからそれを増やしたものを入れるっていうことですね。だから水に話しかけているようなもんです。増えてくださいよってよろしくお願いしますって言っていく気持ち、さっき言った気持ちそのものがお風呂にコピーするともう愛の具現としか言いようがないですね。それがお相撲さんじゃあるまいしね、一握りバッて巻いたってさほど意味がないもんなんですよ。逆に塩かけられちゃったら最悪じゃないですか。お前帰れって塩かけられちゃうわけですから物には考え方二通りあって、良くするも悪くするも気持ち次第です。だから良くしようということに対しても少量でいいです。さっき言ったように100兆部100円いわゆる1ドル、それは100兆部に1トンの水を散布していくと散布ですね。だ1トン20グラムですから計算上合ってるわけです。そのぐらいですね。100兆部、1兆部、1兆部っていうのが1ヘクタール、100メーターかける100メーターですから100メーターかける100メーターの 100ですね。そのぐらい の、 膨大な面積とて1回で使用する金額はそんなもんですよと。じゃあ無農薬って高いんですかって言いたいんだよね。どうしてそれでそんなもんで消えるのっていうと、病気とか虫害虫、病害虫って言われているものは酸性系かアルカリ系なんですよ。だからアルカリ系のものにはアルカリ属っていうものには酸が嫌うし、酸性系のものはアルカリを嫌うわけですね。よく蚊と蠅って言うけど、蚊はアルカリ系ですね。夜も動くしね、 夜もじゃなくて夜が動いて細長いやつって大体アルカリ系です。だからアルカリ系で一番嫌うのは煙です、酸で。肺は丸っこいでしょ。夜はあまり動くこともないと思います、暗いところでは。で丸っこい酸はアルカリ嫌います。したがって例えば腐ったところにいっぱい寄ってきたら、木灰でもなんか撒いちゃったら肺は逃げちゃいます。違います。経験あると思うんですよ。虫ってのも全部そうです。よくダニとかって聞いたときありません？ダニっていう話をね、例えばダニっていう肌ダニだとかね、赤ダニだとかって言いますけど、赤ダニっていうぐらい赤っていうのは酸を意味するしね、 あの大体その外側にいるものは酸性系です。葉っぱの葉っぱというか体あの植物の外側ですね、表面にいるものね、大体丸っこいです。あれは酸性系です。酸性系のものはアルカリが大嫌いです。ゴキブリもアルカリかけてみてください。でもあいつは何系かちょっとまだお話しした時ないんだけど、あのそういう意味合いでね、あのいわゆる酸のものが多ければ、酸性のものであれば、今言った焼いた塩や木灰はアルカリですから、かけて死ぬわけじゃないんですよ。その嫌いな臭い、臭いっていうか、その彼らにとってはその居心地が悪いんでしょうね。でそれが何回もやってれば来ないですよね。見事に来なくなります。
台所ってのはどうなってるんだろうな。湿っぽい、そうだからどうしにくいんでしょう。
いろんなその食べ物の質やいろんなものにおいて違うんじゃないですか。その場所においても、例えばあったかいところ寒いところもあるんだろうしね。あのボリビアの方のゴキブリはゴキブリなんだかなんだかね、わけわかんないでっかいのがいますからね。それはあのいずれにしてもあのアブラムシっていうぐらいですからね、やっぱり酸なんでしょうね。だそういうふうにあの見方っていうのがそこに定まってくるわけですよ。酸のものはアルカリ、アルカリのものは酸っていうと中和っていうことですよね。だから中和されているものには来ません。人間もそうだけど、中性化していれば大きな病害虫は出ません、体の中でね。例えば犬のフィラリアってあるじゃないですか。心臓に突むっていうか、その食いついちゃって、あの最後は死んでゲーゲーして死んじゃうやって、で1週間か10日したからね、今でも元気生きてますよ。止まっていきます。止まるっていうか、その嫌っていくんですね。だからあの真食い虫って真の方に入っていくのはアルカリ性ですから、逆に酸を嫌うんですね。だから中性化しているものには絶対来ないです。人間もどっちかに傾いた時に起こる症状ですね。病気にも二通りあってね、酸性系かアルカリ系かですね。でそれを逆に取ればいいわけですよ。決して難しいことじゃない。その見方だけですよ。中性化していく見方だけです。その見方ができるなら何でもできる。だから始めた見方ができるってことは、そういう思いを持ってますかってことですね。例えばですよ、今あのこういうふうな物理的な話ですよね。ものの物質的なものを言ってますよ。物質的なものといえども、なるほどそれはそういうことで消えるのか来ないのかっていうふうに原理的にもし理解したとしますよね。例えばこれで病害虫が消えちゃい、がんも治るの、それはそうでしょ、こうやって産んで亡くなっていくんじゃないの。でそれを本当の意味で理解したとしますよ。理解した人にがんってなるんでしょうか。例えば本当になっちゃったとするなら、人に聞かないで自分で飲むことできるよね。しかしもらったものはそうはいかないよね。もしくはそのこれがすごいんだとかね、特効薬だとか、これは秘伝のなんとかだとかね、安くしときますとかね、まあ、他の山田さんだからプレゼントしますなんてあげちゃったらさ、一時はありがとうなんて神様扱いされるけど、亡くなっちゃった時でもうやらないとかね、いくらだとかって言ったら今度は逆になりますよね。だけど本当に理解していくなら、それはいつでも飲めるじゃないですか。最悪の場合でも何でも。いつでも飲めるって気持ちを持ってる人になると思います。病気っていつか手に入らないもの、欲しい、売って欲しいものとか秘密があるから、欲しいという欲望、自分のじゃないからなるんじゃないですか。違います。そうだよね。本当にこれでもって、じゃあ本当かねって言ってね、疑うこともいいことですから、疑わないでやるのは大バカだって言われちゃうけど、疑って構わないんですよ。やってみて本当にすごいな、本当だったとかって言ったら大変なことじゃないんですか。誰がお医者さんなんですかって言ったら、あなた自身じゃないんですかってことだよね。そしたらみんなに伝えてったってバチ当たんないです。やってみたらどうって、そんな高いもんじゃないし。そうやってるうちに食器だ、農薬もかかってこない、健康になってくる。そして洗剤も使わなくなれば、今のなんとか日本一の川が汚いって言うけど、うちの方には世界一汚い川があるやつなんだけど。いやいやいや、 ここは日本一だけど、うちの川口のは世界一の川まあそういう冗談もね、なくなって、日本一きれいな川、世界一きれいな川に転換するのは、各家庭がわずかな心遣いできれいになる。今言った心遣いですから、物の見方、心を訴える力、思う力が変えるんじゃないですか、はじめに。今言ってるのは低レベルです。物質的な話です。訴えてきれいになろうね、元気になろうね、よっぽどその方が即決ですし、正しいと思う。そっちの方がね。しかし、物の見方が伴ってなければ同じです。だから、これは今言ったように、酸はアルカリを嫌い、アルカリは酸を嫌う。蛇だってそうだけど、蛇を嫌うの何言ったら煙、えぶり出しっていうじゃないですか。えぶり出しって、煙が嫌うんですね。例えば、まあ、例えばっていうか、まあ、例えばなししかないからだけど、どんなもんでも酸とアルカリで、対照的に言う犬と猫とかね、犬と猫とか、虎とライオンっていうね、じゃあイカって言ったら何ですかって言ったら、イカっていうとタコですか、カニっていうとエビでやね、対照的でしょ、ハサミ持ったその属種で、あの上の方にいるあのカニさんと、細長いもの、おまけにカニなんていうのは後ろ歩きするんだからね、全部マイナス系ですよ。カニって茹でれば赤くたって、サワガニ上の方にいますから、丸っこいでしょ、あれ酸性系です。タコだって、あの上の方の岩場にいますよね。で、イカっていうのは岩場にはいません。必ず下の方にいます。細長いです。だから同じ軟体動物でもプラスマイナス。どんなもんでも対照的にライオン、トラ。ライオンっていうのは猫っていうけど、あの夜行性だしね、木登りはするし、爪を立てるよね。そこ行くとライオンっていうのは、あの爪を立てない犬かだよね、僕に言わせればね、あれは猫かって言ってるけど、あの木は登らないし爪は立たないし、あの団体を組んで動くけど、猫は一匹狼で動く、あ猫じゃないや、虎ってのはね、そうやって見る。だから猫ってのは、あの猫と犬の違いは、犬ってのは男性原理だし、猫は女性原理、あのキャッツとかそういう意味じゃないですよ、そこで式でやってるようなもんと違って、猫っていうのは夜行性だし、糞を見たってそうなんです。うんちだって猫は必ず穴掘って死にます。そして犬はしっぱなし上に置きます。で、そういうふうにアルカリ性のものは穴掘ってアルカリの場所に置くし、犬も犬は上に置く。また糞をまたその土に変えるのも二通りいて、アルカリ性の下の方にやっていくと、ミミズっていう細長いやつが分解するし、上の方にしっぱなしのうんちは糞転がしっていう丸っこいタガメみたいなのがコロコロ転がして分解するんですよ。どれ取ったって陰陽のバランスです。ってことはそれを応用していけば、病害地は消えるんじゃなくて、ないのは当たり前です。じゃあ病気を作ってるんです。病気を作ったのは誰ですか？無知そのものです。だから病気ってのはなるもんじゃないんです、作るもんなんです。それだけですね。今言ったのは簡単すぎて簡単で全部治っちゃう。癌が治りますか治んないですかってテープに入ってるから言うけど、やってみればいい、簡単なもんです。癌なんですか？じゃあよかったですよ。がんっていうのも酸欠ですからね、中に出るか外に出ればアトピーって言われてますからね、バカにはならないんですよ。いずれにしても条件不足だから、だから痛みが出る、痛みが出て末期がんの症状っていうのは痛みが出るって、どうしてですか？痛いと酸欠、嘘っていうのは殴ってみればいい。殴れば何したら酸が抜けるから痛いんです。ああいい子いい子って言ったら酸素入れたんじゃないですか。酸素入れたら気持ちいいんでしょ。それだけです。違いますかってことだよね。だからボリビアではあんまりテープでは言えないコカの名産地だからね、山の上の方の昔の荒野って言われてるその原住民の人は酸欠の状態のところでもう働いてるわけですね。でそういったところでコカの葉っぱを噛むことにおいて、その酸素っていうかその高山病から防ぐっていう知恵が働いてると思うんですよ。 まあ、それが悪事縁が働くとコカインという形で作っちゃうんだけど、いずれにしたって幻覚症状が出るというのは抗酸素なんですよ。でモルヒエにしても何にしても痛み止めというのは酸素から取っていくんですからね。だから酸欠が痛いんだら酸素を入れれば痛みが取れます。だから上手に全部入れていくんなら初めから部品欠乏はありませんよと。細胞を取って3ヶ月で新陳代謝を起こすんですから、この何兆だ何十兆だとあるか数えた時折れないんだから分かんないんだけど何かあるか知らないけど、それは3ヶ月で全部入れ替わると言われてるんですから、どんなに長くても3ヶ月、早ければ何週間で変わるでしょうね。これどんだけの人が戻っていったか知らないけど、かなりの人に教えて相当治ってます。あのね、どこの部品がわからないんですよ。どこの部品が欠乏してるかわからないんだから、これは人間の形を100ピースとして100ピースだと思ってください。まあ、大体内臓関係がガンというか、がんに関わらず腰が痛いとか手が痛い肩が痛いも全部同じですよ。酸欠なんですよ。どこが痛いか痛くないかね、それはわからないんだから100ピースのこのジグソーパズルだと思ってもらって、その部分が足んないものが足んないんでしょ。で足んないところをなんとかビヨってつけてると思えばいいですよ。でそのじゃあどうやってはめ込めばいいのってこと。基本的にははめ込めば円になるんでしょ。そうするとはめ込んであげれば治るってことだから、じゃあそれはどうやってはめ込めばいいのって言った時に、今言った塩っていうものは要素を全部持ってますよと。本物であればね、生成されてない本物であれば、その塩を一度元素転換って言って一度焼いたり煮たり、つまり今言ったアルコールかけて焼くでしょ、持つわけですよ。そうすると酸が抜けて中 のナトリウムっていう今回マグネシウムって変化しますから、それを水に溶けば溶水ができるよって言ったんです。溶水ができれば生まれた時からこれでしょうがないけど、生まれた時からのこれじゃしょうがないけど、生まれた時に健全で時間が経っておかしくなったもんなら、もう一回溶水に浴びたらどうですかと。そしたらもうそれが産むんじゃないですかって言ってるわけです。でこれおいしい、もっと簡単に言うんだ、もっと簡単でいいんですよ。タイヤがあります。でボルトが4本で止まってます。でこれが2個ないんだと。で高速道路走ってくれって言ったら、お医者さんは何て言うかって言ったら、ゆっくり走ってくれって言います。どうしてって言ったらブレちゃうから。でもどうしても100で走りたいとかどうしたらいいんですかって言ったら、つけるしかないんですよ。これだけの問題なんですよ。意味わかりますよね、言いたいことね。そうすると健全に戻れば100キロでも200とは言わないけど100でも100何キロでも走れる。しかし1本取っただけでブレます。まして2本取ったら100キロでは走れないでしょうね。ブレちゃうでしょうね。脳溢血でも何でも全部同じです。だから血圧の方は血圧高い人は塩を取らないでくれって言うけど、全部取らないとまた障害が出ます。だから正しい塩、要するに塩が悪いんですね。で血圧がどうして高いかっていうと、物の考え方としては正しいんですよ。血液の圧力を上げて細かくしようとする作用が働いてるんだから。違います。血液がドロドロしてるから、流れが悪いから問題が出るわけでしょ。それを薬を飲むとどうするのって言ったら、柔らかくしたり血管を柔らかくするだけなんでしょ。だけど血圧がドロドロしたものに圧をグーグーグーグーかけていくと血液って柔らかくなるもんですよ。どんなもんでもそうだけど、粘土でも何でも、初めカチカチになったらこう叩いてこう揉みません？揉むと柔らかくなりません？そして形を作るんでしょ？それが圧だから。それが人間の血管の中で血圧っていって、血管の圧力を上げていくと、中のドロドロした血が流れやすくなるような自然の注力なんですよ。血圧っていうのは。それ以上上がっていくとポンっていっちゃうわけです。だから何が悪いのっていうと、血圧を止める前に、血圧の構成していく要素が悪いって言ってるわけです。違います。つまり部品欠乏です。農薬尽くしか洗剤尽くしかわからないけど、いずれにしてもそこに原点としてあるわけだと思う。それをいい薬があるから飲むと治るって言って、原点変えないでいい薬飲んでればお金がなくなっておしまいです。 そういうやつに限って高いと思う。なんとかなんとかって名前は知らないけどね、名前いろんな名前ありますけどね、名前にこだわるんじゃなくて、なぜなるのって言われたら答えられますかってことです。なぜなるかってことが分かるなら、今度はその理論付けられてますから、そうなる理論的に分かるわけですから、ならないです。またならなければ人に教えていきますよね。今言ったのにお金はかかりますけど、せいぜい1000円かけるのにはほど遠いもんです。1000円あれば1トンできますから飲みきれません。お風呂にも入れきれない。高いですかね、安いですかねっていうのは分かりませんけど、これ以上安上がりはないようには思うがね。あくまでも例えです。他にも何やったっていいです。極端な話、みんな具合がいいって言うと、こうやっておしっこ飲む人がいるんでね、そのまま飲んじゃうからまずいんですよね。原液そのまま飲んじゃうから。おしっことかうんち食う人がいるけど、それはもうどうして治るかってことですよ。治る前に肝臓いっちゃうんだけど、おしっこっていうのは知っての通り、飲んだり食ったりするその残ったカスじゃなく、カスって言えばカスですけど、それが集まった全部の自分の体の持っている微生物でじゃないですか。結晶体じゃないですか、最後に。それをまた戻すんだから、微生物欠乏はなくなりますよね。しかしそのまま戻すから問題なんだから、今みたく一旦やって薄めてよくかき混ぜて、一滴入れてよくかき混ぜて、またお湯に戻せば匂いも何もしないじゃないですか。お風呂と同じですよ。お風呂に塩入れたらね、バケツ一杯入れないと効かないって人入れたらね、とほど遠いけど、スプーン一杯だって元に戻してよくかき混ぜてやればいいですよと。嘘だと思うのは、卵かけままでね、卵にそうやってご飯食ってみたらよくわかりますよと。どれやったって料理の基本ですよって。そうやったって良くなってくることは事実。もちろんうんち食えとは言いませんけどね、何でも何使ったって同じなんですよ。塩だけが脳じゃないんです。泥取ってみたって、山の本当のいい土を取って、それをぐずぐず煮たりして、抽出していったものを、またそれを原液として、またよくまたきれいな水に溶いて飲んでっていったって同じことなんですよ。もっと極端な話でもないけど、本当のことは、昔なんていうかね、フグで当たった人なんか土に植えるって聞いた時ないですか。ありますよね。首だけだし、首だけ出して埋めちゃうんですよ。これ全く土壌菌培養ですよ。パンツ一枚はかいてね、全部裸で埋めちゃうわけですね。そうすると毒素っていう一つのイオン反応が土の力でもって全部反応を起こして中和するわけですよ。生きるか死ぬか、大博打だっていう人は最後にこれしかないっていうんですね。で、当たり前にどうして治るの、当たり前なんです。ここはもうプラスだし、こっちはマイナスですから、土も全部、地球上のものはね。だから海でも行って埋めてたっていいと思いますよ。山のいいとこでもね、出してあげないと死んじゃいますけどね。これはもう全部中和力です。だから堆肥の本当にいい堆肥を作って、その中に寝てればもう病気というのは存在しない。農業やってて病気になる人の気が知れないよね。よっぽど悪いもんやってるんですよ。あちこちぶつけたりなんかすれば、それは障害としては別ですよ。車でぶつかったとかね、そういうのはもう外的な要因だからしょうがないけど、自然の治癒力、自然の力に全うしていくもんであれば、大きな病気っていうのは本来ないんですよ。だから自然そのものの形っていう一言になっちゃいます。だから自然に教わっていく、自然にお願いしていくっていうなるけど、じゃあ自然が何であってどういうメカニズムかっていうことを理解していくことですね。理解そのものです。理解して本当にそういうことなんだって、こういうことなんだって分かれば、いい子もいい子に授かるだろうし、またその教えていくこともできますよね。でどんどんみんなが良くなれば、こんないいもんないだよね。そんなもんにお金かかんないで、それこそ情報誌でこういうもんでどんどん流して、日本や世界で流していけば、いいネットワークが組まれますよね。だからそれはもう行動的なもんでしょ。 だ物理的なものと行動的なものは一体感ですよね。だから自分だけいい子いい子って言ったって自分だけのものにはしちゃいけないと。本当にそのエネルギーを拡大化してどうしていいのかっていうことを理解していくなら大勢の人に伝えていく人にならないといけないということに定まると思いますよね。でお金かからないです。かかりますけどね、かかるような金額じゃないって言いたいんですよ。だからよくそのうなぎじゃなくて焼肉屋に行ったら帰りお土産に木材持ってくる人いないんですよ食べたものはもうちゃんとお土産として持ってこなくちゃいけないんですよ、灰をね。そうすればそこにお風呂に入れていけばもう中和剤です、まあ、ちなみにねどういう例えば焼肉って今出たけど肉の種類っていろいろあるけど霜降りの肉だとか高級な肉だとかって思ってると思うけど霜降りの肉ってどうやって作るか知ってます？知ってます？霜降りの肉だってこっちもいっぱいあると思うんですよ、ステーキハウスだなんだってね。あれ一言で言ったら病気です。病気の肉です。あれ食ってて正常の子供生まれないから絶対食っちゃいかんですよ。好きですか？あれなんか典型的なビタミン結合で作るんだから。で筋肉に全部その油が入っちゃうわけですから。そして油が入ってくるのには正常な筋肉では油が入りませんから、鍛えてる人間鍛えてるまだオリンピック選手にね筋肉にねいっぱい脂肪が入ってるっていうのはないですから、贅肉が取れるっていうんだから。それが足の筋肉に脂肪が入るってことはいかに動いてないから病気欠乏ですよね。これを毎日食ってたら病気です。だから無農薬は私は無農薬なのよ、なんとかから取ってるのよって言ってて毎日ステーキ食ってる人がいるんですけど全く同じだなとは思いますね。だからどういう形で作られてるのかっていうことをやっぱり知るべきなものもあると思いますね。食べちゃいけないと言いません。しかし好んで毎日食べるものではないと。インスタントラーメンだと同じだけど決していいもんじゃないってことは分かってると思うけども、食べたいときは食べればいいしね、その問題はないんですよ。ただそのどういうもんで作られてていいもんかな悪いもんかなって分かればどうせ食うならこっちの方がいいんじゃないですかっていうだけでね、こだわっちゃいけないけどもある程度 その無知もやっぱり病気のもとですよね。それだけです。うん、あとはもう何ですか？あ、もういっぱい作って、だからさっき言ったように作り方、今だって作り方教えたわけですから今物がないから切ったり貼ったりできないけど原理的な話をしてるわけですから、そういうことです。だから金魚も生きられないようなもので作れるんですかと。例えばアルカリイオン水っていいんですかって一言で言われ、もし質問を受けるなら飲まない方がいいですよって言います。どうしてですかと。酸とアルカリ分けちゃってるんですから。でまた面白いもんで、病気の人は飲まないでくださいって書いてありますよ。知ってます知らないでしょ。名前出して本当に書いてあったんだから本当のことはテープの前で言うけど、ダスキンって会社があります。名前出していけなくない、本人が書いてきたんだから読んだまでです。ダスキンで書いてあるそのアルカリ4水の中に後ろの何つうの注意事項で、病気の方、医療なんか薬が飲まれてる方かな、もしそういう方は通院してる方とかね、そういう方は飲まないでください。面白いでしょ。なんでどういう意味なんだろうって思うよね。普通は具合の悪い方は飲んで健康になってくれってのは分かる、病気の方は飲まないでくださいってどういう意味なんだろうって、あとは想像しかないですね。そういうふうに書いてあります。両方含まれているものでものならいいですけどね。今言ったね、焼いた塩をいただけでもっともっと電子水なんですよ。 いろんな名前でパイウォーターだとかなんとか創生水だなんだかんだってありますけど、創生水そのものだって塩を使う事実は変わらないんじゃないですか。違います。だからそういうことは自動的に塩が入るか自動的に入れるかの違いじゃないですか。お金がある方だったら自動的に入れればいいんです。お金がちょっと嫌だなと思えば指導で入れればいいんです。指導で入れればもっと良くなります。節約してもっといいですよ、今やれたんだから。また一つ断っておきますけど、こういうものがいいからって毎日飲んでたらダメです。例えば今ちょっと具合が悪くなった、がんになったっていうなら、その今までの食生活やものの考え方が間違ってたってことですよ、はっきり言ってね。それをものの見方を正していくっていうことで大事なこと、そしてそのためにはこういうことをやっていくと良くなりますよと。良くなっていったら煮たり焼いたりすることはないです。要するにノーマルのまんまで食べて、胃袋っていう臓器がその役目を持ってるわけですから、いいものをあげ、何がいいかっていう問題だよね。こっちでお腹の中で料理する役目を無視して、こっちで手前で料理して飲めばお腹は怠けてまた違った病気になる。違います。
風邪
薬治って風邪薬飲み続ければ次に来るのはテレビに出てきた人と同じです。風邪薬にお酒飲んでいけばどうなるか実験した人がいるんですから。だからそういうこともね含めて次たるはなんとかなんです。良くなるためにやるんじゃないんです。なるほどと思えばそのまま分泌しますよと、それだけです。だから想念はものを変えていきます。原理的に理解していくものは不死不滅ですよっていう、それを説いていく大先生もいます。そういうものの物理的な話をしているだけです。見方ですよねそれだけです
ないですか。塩の作り方が分かりません。
それは海に聞かないと分かんないです
炒めたりするのか。
だから本来そういう形で農薬を除去するって形で使うってことが大事で、それを水で薄めて直接体に入れるってことはあんまり進める話じゃないんです。
お風呂はいい
ですか。お風呂なんかいいですよ。お風呂なんかでいいけど、いっただけでもいいですよ。例えばフライパンの上に塩を入れて、よく煎り塩にするんですね。そして風呂桶から取ってよくかますんですね。ほとんどの人はちょんちょんちょんってかまえて溶けたからすぐ戻しちゃうんです。それはダメなんです。よくかますんです。卵だからさっきものの例えで卵を焼いてみなさいよと。卵焼き、なんつうのあれ、生卵を5分10分かんましたら全部乳化しちゃいます。本当にそういうふうにね、よくかんます。かんませば酸素入りますから、どんどん酸素が入る。原子爆弾じゃないけど、どんどんどんどん圧が上がってきます。だから10個入ってるか50個入ってるか100個入ってるか目には見えないけど、かんました分だけ入る事実は変わらない。そうすると奥さんでも何でもただ単にスイッチポンって入れて、あ、お風呂沸いたよって言うんじゃなくて、まずそういったきちっとしてね、お風呂もまた家族が入る料理だと思えば、料理とは言わないけど、まあなんていうかね、そういうことですね。そういうこととして役目を持ってるわけですから、わずか5分ぐらいのって言うけど、大変ですけどね、5分をその仕事としてやっていけば、子供もお父さんもお母さんも、要するに家族ね、良くなります。残った水でも猫でも何でも流したら全部良くなっちゃう。極端な話、自分で一番風呂だったら飲んでみればいいですよね三番風呂じゃちょっと飲む気はなんない。一番風呂だったらね、汚いかなと思ったってどうせ自分のなんだから問題ないですよ。お金はかからないですよ。だから
薬とかね、そういうのが変化するわ
け。そうです。だから焼いたものとかね、今の科学ではカリウムだのマグネシウムだのって言ってるけど、 塩をそのまま圧を変えただけ のものですから、厳密に本当に厳密に言えば難しいものはあるけど、あの音楽じゃないけどドレミファソラシドやってるようなもんです。 弦が1本で押さえるところで音が変わる事実は変わりません。だから塩が弦に例えるならどの時点であの焼いてあげるかで音が変わるようなもんです。だからそれは煮物でも圧力鍋でも何でもどの火加減となんじゃないですか。火加減も圧でしょ。ご飯だって赤子泣いても蓋取るなって言うんだから、赤子って何にしたら赤ん坊産んですから、微生物培養してるわけですから。ご飯炊きってあの今なんかスイッチ入れば全部炊けちゃうけど、あの昔なんかブチブチブチブチ出てくるじゃないですか、お釜で炊くとね、まあ、今でも出てきますけど、いわゆる赤子泣いても蓋取るな、赤ん坊産んでるわけです。微生物を培養してるんです。あんな硬いご飯が水の要素の中でいとも簡単に柔らかくなるんですからね。だからそういう時にほんのちょっとの焼いた塩でも入れればもっと良くなる。せめてそのぐらいのことを1年間続ければ、1年間かかんないんでしょ、もういるんだから。そういう中でやれば健全な子になる。今7割以上が気形ですからね。うちの女房もあの看護婦昔やってて、今でも助産婦仲間がいるけど、そういう話を聞くととっても話できませんよ。あの話できるような話じゃないです。だからそういうことになっていくのはやっぱりあの母親、まあ、お父さんも同じだけどね、夫婦の道なんでしょうね。だからあの健全な子を見たいと思うなら健全な行動をしていけばいいんですね。意外とだからあのくどいようですけど、意外と無知な点は食べる口に入れるものは無農薬だの健康だっていうくせに毒物をいっぱい塗ってるんですよ。バスクリン入れたりね、あのカビがカビキラーだ何キラーだってあれ飲めるもんですかとやってるんじゃないですか口に入れるものはやらないんだけど、あの器にやるんですよ。もうね、それがもう目に見えない力として生むんですよね。全部なんですよ。一元全部です。いつにして多心っていうのは全てが一つです。だからあの口に入れる前に器からって、料理は器からって言うけど、何も高い器を使えって言ってんじゃないんですよね。置いただけで培養液ですから。本当にで器はもうご飯も丼飯食いたい、いっぱい食べたいっていう時はやっぱりいっぱい食べたいのをおかわりすればいいんだけど、あのでっかい丼にちょっとよそるよりもちょっとなら小さいおちょこじゃないけどちっちゃいなやつもやっぱりあの培養でしょうね。やっぱりあのそういうものがあるんでしょうね。何でもとっくりでもこんな何のためにこんな格好してるのかなと思う時あるんですよ。あれもやっぱ圧かかってあのいい状態を作るとかね。なんで味噌汁はああやってお椀っていう木で作るんだろうとかね。ご飯ってなんでその瀬戸物なんだろう。ご飯って有機物プラスに対して無機物のマイナスで受けてる、プラスマイナスが新陳代謝を起こすとご飯って腐らないんだろうなとかね。味噌汁ってマイナスね、液体のもんですから、それは燃えるプラスで受けていくと新陳代謝があってもっとまろやかになるんだろうなとかね。でそういうものってあの正しいとは言わないけど間違ってはいないと思いますね。そういう何を作ったら何で受けるとかね。だからみんなそうです。もうワインでも何でもそう、アルカリ性っていうなら穴の下にあるんだから、地下室で寝かせるんでしょ。だからそういうふうにあのマイナス系で寝かす世界と、日本酒みたく上の酒蔵って上に置いていく世界との発酵の違いが、健気発酵、後期発酵って一口に言うけど大きなその世界が変わってくるわけだよね。どれがいいかとかね。だからもう本当にね、あの酸とアルカリの関係だけです。だからワインをどんどん圧かけて、あの蒸気にかけて、あ熱してどんどんどんどん蒸あの水蒸気にして冷やしてポタポタポタポタ落っことすのをブランディって言うんだよね。ブランディってワインからできるの知ってます？聞かせてしてた。だからあの酸だから アルコール度が高いんですよ。そして気化するとポタポタ落っことしていった真っ白いものがブランディの素。そして濃い色にするのには木の樽に入れて寝かしておくと木のエキスが出て濃い色になる。だからワインとブランディは兄弟であり親子であり全ての一つなんだよね。だからアルコールは全部そうです。サトウキビからアルコールを作るんですから。だからそういうところから構えていってもこれでなくちゃダメだっていう方はないんですね。我々飯食えば全部酵素発酵を起こすんですからそうでないよね飲みすぎてゲー吐けば家系出てくるのは酸だからね。じゃあ別に毎日酸お酒飲まなくたって酸はできるわけですよ。よく噛んで圧かかってるんですから。で酸酵素になるから血液になってこういうね至る所に送り込むわけですから。有機物だって無機になって、無機っていうのはどういう状態が無機とは難しい定義だと思うんだけど、液状菌にして髪の毛頭から足の先まで全部まんべんなく送り届けていくわけでしょ。否定できないです。そうすると食べ物は何からできるのっていうと土からできて、土の要素を培養していった飲んだだけでも人間の形態は作れてもおかしくないっていうことで、昨日鶏にそれを飲まして卵を産むかって実験を始めたんですよ。そうすると食料問題がなくなるから面白いよね。だからイメットの原理っていうのを応用していくと水だけで卵を産むかねって、いや産まないよっていうのが今の世の中。じゃあ産んだらどうすんのっていうことでね、じゃあ産ましてみせようっていう遊びをしてみませんかっていうことですよね。あんまり遊びをこじちゃうとお金なくなっちゃうから、そういうことです。お金っていうのはうまく使っていかないと。しかしその遊びは食料問題はクリアする遊びですよね。そういう高い1キロの肉あるでしょ、牛肉1キロの肉を作るのに牛がどのぐらいの量のご飯を食べるか知ってます？ご飯というかその食べ物、想像で1キロで 100キロは食わないんだけど、うん、8キロ、うん、そして鳥なんかは2倍とかね。いずれにしたって2倍だの5倍だの8倍だのっていう穀物を食わして効率が悪いものを食ってるわけですよ。例えば大豆8キロを食わして1キロに肉作るんなら、人間が8キロ食っちゃったらもうこんな8キロ食えませんけどね、こんなになっちゃうわけですよ。効率の悪いものを食わしてなんていうの、お金それじゃ利用できてるのかってことになるとマイナスバイオになってますよね。マイナスバイオですよね。それで農家叩いてその高いの安いのってやってるわけですから、これどうにも効率悪い。それでよくね、そういったところにおいて2000円だの1万円だのって言うけど、あいつあの値段で農家は取引されてませんからね。でまたその霜降りだっつって喜んで食ってる人は今言ったように病気を食ってるわけですから、全部無知が無知を作ってる。これいくら消費税上げたってもう無理ですよ本当に加藤さんになったって何さんになったってね、難しいものありますよ。しかし今のままではいけないから、そういう無知じゃなくその原理的な理解を示してね、で話し合い、こういうコミュニケーションって大事だと思いますよ。情報交換ですから、本当の意味でのインターネットですよコンピューターではできないインターネットだと思うんですね。そしてこれが全てで正しいと言ってるわけじゃなくて、今までやってきたことを正直に言っただけであって、またこういうところの名古屋に来ればもっとそのいいことやってる、いいことっていうよりもそういう場面をやってるのは教えてほしいよと。我々も今言ったのはやってきたことを言っただけで、またこっちのグループの中でもそういうこともやっているんだよっていうものを知っていけば本当に大きな交流になっていくしね。だからそれがものを生み出していく力だと思うし、その日本一の川が世界一きれいにしてみせようというね、一つの行動になってくるわけですから、一方通行はないと思うんですね。そういう意味では、まあ、アメリカ、ボリビアでもアメリカでも今度ね、またそういった交流を図りながら、 まあ、近いところ、日本だとこうやってすぐ来られる、名古屋がいくら遠いってたって来られるところだし、またうちの方にもそういう実験っていうか、あの遊びやってるって、あのどうですか、あの1日かけてみませんかっていうね、そういうこともできるわけですよね。どんより証拠でそういうものは面白い。またあの奥さんっていうか、その女の人は我々の奥さんっていうか、なんていうかね、婦人会みたいなものでやっていけば、同じ食事の交流会もできるし、あの旦那さんの方でもそういういろんな仕事のジャンルがある、仕事の違いはあっても、物の見方は同じですから、農業でなきゃいけないってことは絶対ないんですから、排気ガスでも何でも消えちゃうわけです。極端にいい水を作るってのは、あそこに排気ガス入れれば全部消えちゃいますからね、本当に。それはもうボリビアでも実験してますから。今言ってるのはもう本当に大変なことで、当たり前のことだけど、みんなでそれやればもっともっと抑えられるんですね。だからあの何でもできます。さっき言ったように、あの俺たちはこんなにすごいデータを持ってるんだぞっていうような天狗じゃなくて、こういうことをすることにおいてこんなに削除削減できたんだと、だからこっちでもやってみるといいよと、で俺たちもやってるよと、ああそれ教えてください、そういうことが大事だと思うんでね、一方通行はないです。で、あのベラベラ始まっちゃうけど、言いたいことは一つだし、あの原理的なものは全部一個です。どれ取ったって一個です。物を取って小さいものにうんと圧をかけるだけです。だから料理をする奥さんは科学者でなくちゃいけないって偉大なる先生は言うけど、まさにそうで、じゃあどういうものが科学者なのって言ったら、簡単です。よく今言った愛情を込めて、あの寝ればいいんです。肉らしいと思って肉がしたら味変わっちゃうけど、本当にこの子のために、旦那のために、それでいいんじゃないですか。何も隣の親父のためにと思わなくてここにいるわけですから。また結婚しない人はまたそういう彼氏のためにとかね、それをまた拡大化すれば、今度地域自治体ね、国のために、世界のためになるわけですから、一なるものはね、全てに通りますからね、問題ないと思うんですよね。具体的なものってのはみんなこんなもんです。だからできないものは何ですかって言ったら、できないものが不思議なぐらいです。もう変な話のついでだから変な話しかないんだけど、今前からどうして飛行機って飛ぶのかなと思ってたんですよ。飛行機ってどうして飛ぶんだろうってね、ついこの間やっと解けたんですよ。で今そういうバカな実験もしてるんですけどね、あの飛行機が好きでね、あのもう生まれた時から飛行少年って言われて、今でも飛行少年やってんだけどまあ学生の頃から空飛んで、ライセンスの国家試験で何だって通ってきたわけですけど、あのなぜ飛ぶかってことにものすごく興味が出てきたんですよ。だからあの、まあ、ここで論ずることはないけども、飛行機っていうのはあのまっすぐ上がってまっすぐ降りてきます。羽がついたよ、ヘリコプターじゃなくて。そういう模型飛行機を作って今成功したから、あの今度はアメリカでそれを作ろうと思うんです。でそのためにアメリカでも特訓してきたんだけど、この間墜落して飛行機バラバラにして、よく生きてたねって言われたんだけどあの本当に不思議なもんだね、生かされてるってのはよくわかる。もうローター、あのジャイロのね、ブレードが全部バラバラでねなっちゃったけど、全然ですよ。ただ自分が逆さまにこうなってたから、すいませんちょっと出してくださいって出してもらったんだけどね。だから何でもとりあえず実験するんです、自分の体で。あのそれ以外はもうダメです。だからそれで死んでしまえばそれだけの寿命だと思ってますから。だからそういうことで、あのなぜ飛ぶんかなということをずっと追求すると、究極の飛び方ってやっぱり鳥だよね。本当に見事にこの電線だの、もしくはその枝の間をむってストンって止まるんですよ。どんなプロフェッショナルがやったって止まりませんよ。ズドンって言って死んじゃいますよ。あれがあんたにできて俺にできないことないっていつも思うわけでね。そういうアホだから本当にね、やるんですよ。であんまり飛行機好きだからって最近30時間も伸びでしょ、ボリビアから。もうお尻痛くてね、もうこの間も2回すぐ往復してるから、もうはっきり足に神経痛じゃないけど、もうバリバリ怒って酸欠だなと思ってるんだけど、 まあそのうち風呂入ってば治るだろうってね、とりあえずついてるからと思ってるんですけどね。だから あんまりこだわってないです。手切っても何してもパカって、この間もアメリカのやつが仲間がね、切断機で指2本ペロンと落としたんですよ。皮1枚でブラーンとついてるんですよ。1ヶ月で全部ついてますよ。見事ですよ。だからね、物はねついてるんですよ。すぐやればついちゃいます。それを取って先生何とかしてくださいってうちに乾燥しちゃってんだから。ダメだ。もし取れたらすぐつけてテープで巻いとけばつきます。知ってます？名前は言えない大先生や、ご存知の方はね、ご存知の方は切断機で指を落としたって、ああ落ちちゃったって拾ってつけてテープで巻いて、あんまり急いでつけたもんだから反対についちゃったんだよ。あららと思ってもう一回抜いてつけ直したって言うんだから、ちゃんとこうやって部品こうやってつけて、こうやって巻いとけばこうやってつくんだよ。あんた方すぐびっくりして医者行くからダメなんだよって、そういうことです。自分もこれだけ切ってるんですよ。これ全部パカッと開いてるんだけど、3時間半か4時間でくっついちゃいます。神経もいってる、神経も全部ここが取ってから切れてるんですよ。で初めこの麻酔ってのジーって全然効かなかった、今は全くないもん。普通に取ってます。つかないものはないです。だからいつもないものは金だけなんだけど、夢だけはいっぱいあるんだけどね。そうやってできないものはないと思いますね。ないと思わないことで、できないと思わないことが大事なもんじゃないかな。そんだけですよね。だから何の質問でも構いませんよって言うんですけど、そう言われちゃったら困るだろうって遊んでね。質問っていうのは解けないもんってのはないんですよ。どうして解けないものがないかっていうと、解けるまで思うからです。だからこれは分からないと思った時点でもうおしまいだよね。だから今言ってきてるのは聞いてる話じゃないし、実践としてやってきてるし、燃料でも何でも実際に全部作ったりなんかしてやるし、だから病気っていうか、その人間的な病気はお医者さんにも教えて、お医者さんがやる仕事だからね。実際そこにも豊橋だなんだって近くまで昔しょっちゅう来てたしね。あ、知ってますよね。知らないかな。豊橋にドクターの会とかいろいろやってるとか、あ、そうそうそうそう、ああいう関係の人たちも話すし、もう九州、昨日おとといも九州の人も来てたけどね。まあ、医者、お医者さんじゃないけど、いろいろボリビアにも九州からもお医者さんが来て、今言った話をして、もうがん治療だ何治療やってますよね。だから彼らがやるのにはこれなんないですから、自分が作ってやるのには。僕らがやったんじゃなっちゃうからね。だから方法論としては話してます。今言ったのも同じこと言ってるだけです。だからはっきり言って、がんになって死んだら笑っちゃうよっつって死んじゃった人もいます。やっぱりそれははっきり言って物理的なものでは寿命の克服がなされないことだけです。どんなにがんが治るかって寿命の克服、寿命ってのがあります。その寿命は何なのかをよく理解しろっていう偉大なる教えを説いている先生もいます。その方が最も大事だと思うね。だから今言ってるその塩を焼くと